春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日はなんか風がすごい強いですね。昨日もなんか夜中でしたっけね。なんか注意報みたいなのも出てましたけど、台風みたいな感じでね、風がビュービュー吹いておりますが、今日は2月の15日ですね。ここのとこですね、まあ、ぼちぼち、私はあの本とかあんま読まない人なんですけども、家にグリム童話のなんか解説本みたいなのがありましたんで、何気なく読んでいくと結構面白かったもんだから、あのいっぺんには読まないんですよ。あのよく1時間ぐらいでバーッと全部読んじゃう人とかいますけどね、薄い本なんですけどね、もうなんか、ね、5ページほど読んではやめ、5ページほど読んではやめ、みたいな。気が向いたらまた読んで、みたいな。そんな感じで読んでるんですけども、昨日読んでた、今朝ですかね、読んでたところ、ちょっと面白いのがあって、あ、なるほどなと思ったんですけども、これテキストの方に書いた話なんですけどね。ママ母って言葉ありますよね。要は、5歳さんですよね。この言葉って普段は使いませんよね。聞いたことないですね。いやー、実はうちのお母さん、ママ母でな、とかっていうのって、あんま聞かないですよね。5歳さんでな、とか、義理の母やねん、とかいうことはよく聞いたんですけど、ママ母でっていうのは、まず、これ多分どこで覚えたかっていう、でもみんな知ってますよね、ママ母って言葉ね。でどこで覚えたかって言ったら、これ絶対に、白雪姫だったり、あと、ヘンゼルとグレーテルだったりね、グリム童話とかがね、多いわけなんですよ。で、ああいうとこでよく出てくる。で、なのに、一般では使われない。ね。なんかフランスでは、昔は、結構みんな、早く死んじゃったそうで。子供が成人するまでに、両親が揃ってたっていうことが、なかなかね、なかったらしくて、まあ、それだけ過酷な、農業の人ですけどね、過酷なこと、仕事をしてたんで、まあ、長生きできなかったんでしょうね。だから、二十歳で子供を産んだら40ぐらいですかね、成人するのかな、子供が。で、それまでに両親が揃ってるっていうのは珍しかったそうですから。だから、こう、亡くなっちゃうことが多くて、だからみんながみんな二十歳ぐらいで結婚するわけじゃないですから、当然その途中で亡くなった場合、こう5歳さんもらったりしますよね。まあ家のことをやらないといけないからということでね。で、そういうので、5人に1人ぐらいだったかなの、既婚者が5歳さんをもらってたという。だから当時はそういうママ母が多かったということでよく出てくるらしいんですけども、まあその辺ちょっと読んでてね、ああなるほどなって、そういう時代背景があるんだなとか言って読んどったわけなんですけども、その時しか使わないとか、その場所でしか使わない言葉というのは結構ありましたね。うん、で、パッと浮かんだのって言ったら、これ学生時代にしか絶対使わなかった言葉だろうなっていう、言葉が一つ浮かんだんですけどね。絶好。もうあんたとなんかもう絶好やわ。よく言われましたね、私ね。もう女子にいたずらすると必ず言われましたね。でも大体帰る時間ぐらいになってくると、なあなあなあなあとかって喋りかけてきて、えらい早く絶好が解けちゃうなとかって思ってましたけどね。まあそこまで底意地の悪いことをしませんでしたんで。ですぐに解いてもらったんですけども。でもまた2、3日ぐらいするとね、まああんたなんかもう知らん、もう絶好やわ、もう頻繁に絶好使われましたけども、あれ、卒業してからですね、大体中学卒業したぐらいからかな、聞かなくなりましたね。社会人になってから、もう川上さんとは、川上って言うんですけどね、私、川上さんとは絶好よなんて言われたことないですね。お前とは絶好やわとかね、男にも言われたことないんですけども。だからあれはもうなんか中学までっていうんですかね、もう期間限定、言葉みたいに思ってるわけなんですけども、あとその業界業界によってそれか言葉っていうか略し方とかねありますね。 まだ聞いてこられる方いるんですけども、今日は、インフォシークの方だったかな、自己紹介のところを読んだんでしょうね、読まれたんでしょうね。アコギって何ですかって言って、聞いてこられた方がおられまして、な、確かにね、ギターやらない人は、アコギって何だろうって思いますよね。アコギなやつかなとかってね、思いますよね。まあそういう、まあこれは業界用語とは言わないでしょうけども、なんかいろいろあるんじゃないでしょうかね。最近だったら、その、オタクの間でしかわかんないとかね。私、未だに萌えって意味がよくわかんないんですね。何がどう萌えなのか。語源もあんまりよく知らないんですけど、なんかキャラクターかなんかからですか？出てきたとかね。なんかいっぱい言葉ありますからね。その業界しか使われない言葉とか、そういう、性癖を持ってないと知らない言葉とかね、ありますんで。難しいですよね。いろんな言葉がいっぱい増えちゃってね。まあ、昔、例えば不良をやってた頃なんか、不良の間でしか、こう、使わない言葉とかありましたね。ああ、まあ、タンベくれっていうのはなんかタバコのことだったと思いますけどね。これはなんか、どっかな？韓国か、どっかの言葉ですよね。とかね。なんかこう、不良の間でしか使わない言葉ね。とかありますからね。だからもう、なんでしょうね。その、コミュニケーションですからね、言葉っていうのは。その言葉からこう入っていく。だからその言葉がこう、一発に使えるようになって、自然と使えるようになって、初めて仲間になったみたいな。そういうとこありますからね。ですね、あとね、その単語じゃないんですけど、これは本当にそういう土地があるのかどうか知らないんですけど、そういう言葉を使ってるね。昔よく漫画なんか読んでると、まあ映画なんかでもそうなんですけどもね、邦画でね、必ず最後に男の人はゼをつけますでしょ。俺は待ってるぜとかね。ふざけちゃいけねえぜとかね。これがね、使いたかったですね。関西ではね、そのぜつけないですね。なんかもっと語尾が柔らかくなりますからね。なんとかやんとかな。なんかそんな感じで。まあ、ぜつけずにけつけてましたからね。ほんまけとかね。ほんなあらへんやんけとかね。ぜじゃないです。けなんですね。なんかちょっと弱いんですよね。でね、なんかね、そういうの、ぜつけるのってかっこいいなーってね、憧れた時期がありましたけどね。いつか東京に行って、ね。で、ぜ使うんだとかと思ってましたけどね。結局行かずに、未だにけつけてますけどね。けつけるとね、義理の母がすごく嫌がるんですね。なんかね、品がないって言ってね。たまに出ちゃうんですよ。滋賀県の方では毛を使ってましたからね。で、よく使っちゃう。その癖が出ちゃうんですけどね。毛はちょっとね、嫌がってましたね。あとね、女の人のね、私もともと標準語がやっぱ好きでして、なんていうかな、こう、誰にでも通じるでしょ。今まあ関西弁もちょっとさんまさんとかのね、おかげで、もう全国区になりましたけども、私の子供の頃はまだその方言の一つみたいな、まあ今でも方言なんですけど、方言の一つという感じだったんで、なんか全国で共通できる、全国共通お米県みたいなね、誰にでも通じるみたいな、お米県っていうのは、昔のなんか配給制度の、まあそんなどうでもいいんですけども、名残なんかなと今ちょっと思ったんですけどね。まあ、そんな話はどうでもいいとして、標準語のね、なんせ、物心ついた頃からずーっと関西にいますんで、この標準語っていうのは、すごくこう、耳にね、目新しいんですよ。だから、どういうんかな、その標準語で喋られると、あれ？なんで標準語で喋るの？みたいな感じで、興味が湧いちゃったりしまして。で、まあでも、この言葉はないと思うんですけどね、昔その映画とかでよく出てきたのが、なんとかですわとかね、語尾に、なんとかですのっていう、なんか品のいい言葉があるじゃないですか。 あの今で言ったらそうですね、天皇家の方しか使われないようなね、天皇家の女性の方しか使われないような、なんとかですのとかね、あれなんとかですわとかね、ああいう言葉を使う人とね、いっぺん話してみたいなっていうのはあるんですけども、どなたかおられませんかね、あの品のいいね、そそとしたね、うん、大和なでしこみたいなね、ああいう言葉いいですね、なんとかですわ。これあの関西弁はね、なんかね、標準語のイントネーションにするとね、男言葉も女言葉になりますね。あのね、和をつけるんですよ。あの、ああ、もう、むちゃくちゃですわっていうのとかね。うん。あの、たまりまへんわとかね。最後、和つけるでしょ。これって同期でもね、あの、同期でもってことないけど、前から思ったんですけど、これ女言葉ですよね。その最後に和ってつけるの。だからこれ、あの、例えば、もうむちゃくちゃですわっていうのを、これ関西弁ですけど、これを標準語のその女性言葉に変えますとですね、むちゃくちゃですわっていうような感じになっちゃうわけでして、あと、何でしょうね、あの、たまりまへんわっていうのは、たまりませんわっていう感じになっちゃうわけでして、なんか上品になりますでしょ。ね、おさんが言うのとえらい違いますよね。関西のおさんが言うのとね、うん、この言葉でね、こう喋ってくれる方ね、誰かおられませんかね。いっぺんこうよもやま話一緒にしません？そういうなんとかですわっていう感じでね、私が普通にこう喋りますから、えとかね、あのそうですわとかっていうような、こう相手で相手だけでいいので、こう入れてくれませんかね。なんかそういうのやってみたいなと思ったりするんですけどね、うん。あとね、なんかな、その、いろいろその言葉の使い方とかっていうのを、あの、本なんかでね、こういうのがこう、気持ちよく聞こえる言葉だとかってね、書いたりしてますけども。あの、言葉はね、例えばその、あのね、全部こう、あの、一つじゃないですね。一つでこう、これだっていうのはないんですね。こう、いろんな複合的なものがあって、その人の良さっていうのが出てくるから、例えばその、方言が似合う人っていうのがいるんですね。方言で喋った方が似合う。で、また標準語の方が合うっていう場合。だからさっきから私標準語好きだって言ってますけども、この子はどっちかというと標準語よりも関西弁で喋った方がいいなっていう人もいるわけなんですよ。で、これはあと何が関係してくるかっていうとね、声のトーンとかね、質とかね、あるんですね、これね。高くて可愛らしい声、コロコロしたような声してる人とか、あとハスキーな声ね、あと低い声とかね、もうこれによっても全然イメージ変わってきますからね。で、それとあとはね、多分スピードじゃないかなと思うんですけどね、あのとにかくもうマシンガントークみたいにバーッと喋っちゃう人もいれば、トローッと喋る人、うん、これがありますから、このバランスがね、だから今言ったその方言というか言葉ですね。言葉、声質、スピード。これがうまいことマッチしてないと。あとその人のキャラクターもあるでしょうね。これがマッチしてないと、その声っていうかな、言葉っていうのは綺麗に聞こえなかったり。また逆に言えばそれによって、それを、あの、なんていうかな、並べを悪くすることによって、並びをですね、悪くすることによって、嫌な聞こえ方するのっていうのになると思うんですね。だからもうこいつの話聞いててほんま鬱陶しいなぁ、うざいなぁって思うのっていうのは、この言葉、声質、スピードのどれかがずれてるんですね。違ってるんですね。違和感があるんですね、多分ね。だからこれが全部なんていうかな、全部がこう綺麗にハーモニーとなって、あの、綺麗に出る場合はすごく心地よく聞こえる。だから別に私声がガラガラやからとかいう人も、例えばその人が標準語で喋ると変わるとかね。で、私もいいよ、ピーピーピーピーした声でむちゃくちゃうるさいってよう言われるんやけどっていう人も、スピードをちょっと落とすだけでだいぶ聞きやすくなるとかね。そういうことって結構あると思うんですね。だから、なんでしょうね、その、 あの伝えるものですからね、言葉っていうのは。それがすごく相手に気持ちよく伝わるためには、なんか一つね、あのだからその 今全然問題ない人はいいんですけども、なんか疎まがられてるなっていう人っていうのは、どれかを直すともしかしたらね、治るんじゃないかなと思ったりしますね。まあ、んなこと言いながら私もどういうふうに聞かれてるのかっていうのは全然わかんないわけでして、でまたその好みがありますからね、聞く側もね、うん、いや俺全然平気平気平気、そんな気にならないとかいう人もいますからね、その辺はまた好みとかでまた分かれてきますからね、なんとも言えないですけどね。ただ一般的にこういうふうな、このこういう声で言葉で、スピードでっていうのが心地いいっていうのは、うん、あるんじゃないでしょうかね、うん、そういうふうに思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、なんか脱線に次ぐ脱線だったような気がしますけども、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。